まちづくりちょびっと推進室。 Give me 30 minutes. I'll show you the front line of まちづくり and まちづくり people in Kyoto. みなさまこんにちは。まちづくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。この番組は地元京都の建設屋の目から見た元気なまちづくり人のご紹介やその活動の最前線をお話ししております。いつものように番組のお相手は当まちづくりちょびっと推進室絹川がお送りいたします。寒くなってまいりました。本日はゲストちょっと多いめに来ていただいております。それでは番組タイトルだけ先、申し上げときます。学生とある商店街のまちづくり物語。もう一回言います。学生とある商店街のまちづくり物語。サブタイトルで堀川月見プロジェクト、これ間違えた堀川積み木プロジェクトってご存知ですか。堀川積み木プロジェクトです。はい、それではゲストの今日は4方お越しいただいておりますが、ご紹介をさせていただきますが、進行コーディネーターは手抜きをまたやりまして、ゲスト同士にお互いを他己紹介していただくということをやっております。さあゲストの皆様お願いいたします。
いつも優しい笑顔で私たちを迎えてくださってます。 おしゃれな店舗で美容師さんをしておられます田中守さんです。
田中さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
田中さんは堀川商店街で、カット&パームトムの代表されておられます。だけじゃなくて堀川商店街をなんか元気に したろうという思いで宣伝部と、
はい、そうです、
いうところで、活動されています。
はい、
はい、それでは次はどなたが。
あ、はい
はい、
僕たち積み木プロジェクトのアイドルで、いつもおしゃれで人の話をうまく引き出してくれます。京都大学の柿田由美子さんです。
はい、柿田由美子さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
柿田さんは京大大学院工学研究科、
はい、
都市環境工学専攻言うてもようわからんでも昔から言ってる人は建築、
はい、そうです。
また呼び名が変わったそうです。
はい、今年から。
はい、はいはい、それでは次のゲスト紹介は、
はい、しっかりしてるんですけどもふにゃふにゃしてます。みんなの人気者の島根っこ松本良平くんです。
よろしくお願いします。
松本良平さんは神戸大学。
はい、
これも
いいんです。
島根から。
そうですね。
はい。遠くからといいますか、バスで通うと3時間から半ぐらいかかると、神戸ライトね、
はい、
ご実家の方はさっき来ました。それでは残った1人を紹介してください。
はい、ひげの濃いフィギュアスケートの高橋大輔、神戸大学大学院の祖父江司君です。
お願いします。
はい、祖父江さんよろしくお願いします。
お願いします。
祖父江、おじいさんと書いて、三髄編の絵、
ちなみにブーなんです
か。そう、ブー絵、
はい、
ごめんなさい、
はい、
祖父江司さんです。
はい、
はい、それでは皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず堀川積み木、ごめんなさい、また月見ていいぞ、ね、堀川積み木プロジェクト京都まちづくり学生コンペ2009堀川商店街実現化企画、堀川積み木プロジェクト、長いんですけれども、堀川祭りに空き店舗を利用した学生の取り組みとなっておりますが、手元の資料でまずはこの辺のこの積み木プロジェクトについて、教えていただけませんでしょうか。どちらからいきますか。
積み木プロジェクトについて、
うん、
はい、
リスナーの人ってからに積み木プロジェクトってどんなん、教えてあげてください。
はい、 まずきっかけは去年の、今頃に、京都まちづくり景観センター主催のコンペが行われて、そこで僕たちの神戸大学チーム と、京都大学チーム、まあ、他2校あったんですけど、まあ、堀川商店街に対する提案をしました、
はい、
でそれで入選させてもらった僕たちの案を実際に堀川商店街で実現させてもらおうということで、まちづくりセンターに協力いただいて、このプロジェクトが発足しました。
はい、
はい、
リスナーの皆さん、今そう、武衛さんはさらっと言いましたけど、はい、手元資料を見ますとね、参加した人数グループごつ多いですね。堀川商店街を対象地に選択した参加グループは府立大学、あ、ちゃうわ、これは応募番号か、
はい、
府立大学の大学院チームもいた、神戸大学大学院、京都大学大学院チームが中心にブレストチームを結成したと書いてあるんですね、
はい、
たくさん来てはったんですかね、やっぱり応募とか。ライバルは行さん、
そうす、
40から50ぐらいだったかな、はい、
そうですか。そこの中でこの連合軍ができたわけですね。
そうですね、
はい、
神戸大京大連合チーム、
はい、
はい、さあこの学生コンペ堀川商店街を対象に選ばれたこの積み木プロジェクト、どんなんでした？実は知ってんやけども、はい、教えてください。
そうですね、今年の4月ぐらいから実際に会議をしだして、
うん、
で自分たちの案をもう一回見直して、実現するためには何が必要かっていう会議を繰り返ししてきました、
はい、
でいつぐらいか8月ぐらいから実際にその動き出し、作成っていうか、
うん、
をし始めて、で実際に実現したのが8月の堀川祭りの8月6、7に実際に商店街の空き店舗を利用させてもらって、その僕たちの合同のチームが考えた案を実現させてもらいました、
はい、さあこの合同チームが提案した、堀川商店街を元気にする、
はい、
企みとはどんなものだったんでしょうか。
はい、じゃあ松本君。
はい、松本さんどうぞ。
そうですね、元気にする企み、
積み木やな。
はい、
でもただの積み木といったらバチが当たりそうな積み木ですね。
いいもんですよ、
ね、
はい、
そう、じゃあ田中さんにちょっと、なんか先ほどの打ち合わせではお店の中に、
はい、そうです、
その20数個の
20個です、ね、
20個ですか、はい、20個の積み木が、
はい、
スッと溶け込んで今もお店の中にあると、
はい、ございます。はい、
どんな積み木がお店の中に
カウンターとしてと、
はい、
それからテーブル、
はい、
それからショーケースとして使ってますね。
はい、
はい、
これ木って言いますか、木ですよね。
木です。
ユニット家具って言ったんですか、あれ。これ
そうですね、
立方体、
いやちょっとなんか高さが高いんですけども、ほとんどなんかサイコロに見えますけども、
はい、サイコロを少し背高くしたような形ですけども、
はい、
一辺が寸法どれぐらいなんですかね、これ。
40cm×40cm の高さが 45cm ですね、
はい、でカウンターにも使えるし、
そうです、
ベンチにも使えるし、
はい、
ショーケースにも使える、
はい、
ごっつ多目的なもの。
あとレジ台ですね。
レジ台、
はい、
あ、ようそんな知恵が誰です、設計した。
神戸大学の2人です。
神戸大学の2人というと、棟梁と仲持ちに呼ばれた松本さんと祖父江司さん、
はい、
この2人ですね、
はい、
あ、そっか、これを使ってどう元気に堀川商店街がなってくれたらいいかなと思ったの、お二人は。
まあ、そうですね、さっきも田中さんが言ってくれたように、そのいろんな利用の仕方ができるものがいいなと思ってたんで、
はい、
それで この40cm×40cm×45cm のものを組み合わせることで椅子にもなったり机にもなったり、
はい、
そのイベントの時にいろんな使い方ができるのが利用してくれる人にそのといいかなと思って設計しました、
うん、画像を言葉で説明するのってすごく難しいんですけども、ラジオを聞いてくださってる方にですね、想像していただきやすいの、虫かご、
そうそう、
虫かごのしっかりした木でできた虫かご、これ当たりちゃいます？
当たりです。
それをあちこち積み重ねたり離したりしてベンチにもなるしって、だから虫かごって言ったらその足っていうんですかね、柱がたくさんあるから強そうですねこれ、
はい、
そのうなずいてないで言葉でうなずけよ
、まあ、そう京都らしさっていうので、うん、格子にするアイディア、
格子をイメージした、
はい、元々は
設計者としては
何個も組み合わせることで、はい、すごい格子の風景ができるんじゃないかっていう設計です、
うんうん、はい、
はい、
でそれを堀川商店街のですね、はい、実際にお店なさってる方々が見られたわけですけども、評判はいかがでございましたか？
いいと思いますよ、はい、なんかすごく合ってるって、
はい、
でお客さんはね、なんか猫入ってるのって言われたけどね、
あ
猫、
うん、なんかほら私とか猫いるんですけど一匹だけ、それが入ってんのって言われたんですけどね、
ちょうどいいサイズです、
う
ん、
そういいサイズです、はい、
入ってくれそうです、
はい、
でこれはどうですかね、展示はどこでなさされたんですか？
展示はですね、
はい、
空き店舗の、
はい、
一番広い、
はい、
一番綺麗な空き店舗を使わせていただいて、
はい、
堀川祭りの時に、はい、学生さんたちが展示していただきましたね、
はい、
でその中に堀川商店街の昔からある、
はい、
堀川峡谷と言われる時の時代のものの写真とか、
はいはい、
昔走ってましたチンチン電車とか、
はい、
そういうものなんかをこうそのボックスの中に展示してありましたね、
はい、
すごい良かったです、
はい、
ひょっとしてそういう昔の写真を写真展示なんかに、
はい、
力を発揮したのは柿田さんではなかろうか。
そうです。
ちゃいましたか。
その通りです。
ちょっとその辺の、はい、昔の古い写真を活用したあたりのお話聞かせてくださいな、はい。
その積み木の制作がハードだとしたら、うん、やはり街とか商店街を元気にさせるにはソフトの取り組みも絶対必要だなというふうに思ってまして、
うん、
でそのためには地域の昔からの情報ですとか貴重な歴史の話を昔からおられる方に聞いていこうということで、
うん、
地域の情報を掘り起こすっていう作業をずっと活動としてしてまして、うん、その中でいただいた古写真とかを、うん、
古写真って古い写真
ね。そうです、古い写真をどうにかお祭りの時にみんなに見てもらえないかってことで積み木を利用して行燈灯籠にして中にライトを入れてすごい綺麗にライトアップして、
うんうん、あ、そしたらその木で作った虫かごの親分みたいなやつの中に、
はい、親分
で電灯が入って、
そうです、
それが行燈になって、
はい、
写真はどこに入ってるんですか？
あ、そう、写真をの中に光を入れて、
あ、写真の後ろからこうポー
ッと、はい、そうです、
おー、なかなかやるな、雰囲気あるな、
はい、雰囲気を出してみました、はい、
それが二十数個の虫かごの親分とかユニット家具が展示の安堵に早変わりと、でその地域の記憶を紡ぐ写真が何枚ぐらい集まりました？たくさん集まった？
はい、30枚ほど集まりました。
そしたらその写真の前で思い出を語る方が結構いたんではないですか、
うん、はい、たくさん多くの、
そうなんです、うん、なんか途中で泣きながら、
え、
すごい、はい、
お、
古き良き思い出を語ってくださる方もたくさんおられまして、
うん、はい、
はい、
そうですか。というとこの本、学生まちづくりコンペ2009堀川積み木プロジェクトっていうのは建築系の学生さんがよく家具の設計とかされるだけじゃなくて、そういうハードなものとこの柿田さんが引っ張り出してきた地域の記憶なんかが合体してる、 プロジェクトなんですね。
はい、
でそれを堀川商店街 の, あの宣伝部のお仕事されてます、はい、田中さんが、
はい、
あの広い心で受け入れられたと。
どうなんです
か。ありがとうございます。
本当に
そんな大したも出ないですけど、は
い、いや、はい、あのさっき聞きましたよ、
はい、
空き店舗を今5つぐらい堀川商店街
で、はいはい、そうです。
その中でも一番ええ日や学生さんに回そうやって言うてくれはった言うて、
はい。
ね、
いや、いい部屋でした。広くて、
はい、
とても
あのいろいろあの商店街の方に お世話になったエピソードを教えてください。
そうですね、実際にその空き店舗を使って、積み木を展示準備してるときに、
うん、
いろいろその両面テープだとか、
はい、
そういう材料がすごく必要になったんですけど、
はい、
すぐ隣の文房具屋のおばちゃんのところに行って、
はい、
何回も買わせてもらいます。
ことぶき屋さんね。
あ、はい、そうです。もう両面テープ品切れになるまで買わせてもらいます
、はい。堀川商店街の空き店舗の隣のことぶき屋さん、
はい、
両面テープの在庫がなくなるまで
使います。
はい、
使いました。
何回も様子も見に来てくれた。
そう、
うん、
何回も来てくださって、
そう、
はい。
で、今日ゲストに来ていただいたのは学生、神戸大学、京都大学、コンセルジョイントベンチャーというかチーム3人の方ですけども、プロジェクト自体に関われた学生数は総勢何人ぐらいでしたっけ。
何人、12ぐらいかな。
主要なメンバーが十数人なんですけども、うんうん、毎回その活動にいろんな大学の方が応援しに来てくださったんで、
うん、
合計は20人は超えてると思います、
うん、出たり入ったりした
んですね、はい、
そうです。みんなが助け合って行けるときに行ける人が行ってっていう感じで、
そしたらそのブース展示って言いますか、それの飾り付けやとか、さっき柿田さんが言った写真の飾り付け、それから実際その積み木ですね、その40センチ×40センチ×45センチ、
はい、
しっかりしたユニット家具、多目的ユニットの制作にもたくさん手伝いに来てくれたんですね。
そうですね。
その時にお世話になった塗料さんがやったそうですね。
はい、吉塾の佐々木さんと三田さんと武田さんという方たちなんですけど、
はい、
制作に協力してくれました。
確か堀川商店街の近所に、建築工業組合、
はい、
大工さんの、
はい、
団体、
はい、
組合さんがやりまして、そこがしてはるのが吉塾、
はい、
吉屋町の吉を取って吉塾と聞いておりますが、
はい
はい、いろいろなことを習ったんですか、大工さんに。
そうですね、実際工場に連れてってもらって、はい、どんな機械がある中で、
はい、
実際に作業させてもらいました。
そうです、
はい、
すごいそれはいい経験ですよね。
そうですね、めったに建築勉強してても実際にそういうことをする、うん、機会はなかったので、
はい、
すごく僕たちも勉強になって実感が持てました、
うん、そうですね、はい、ということは堀川祭りの時にも、
はい、
そのお世話になった吉塾の棟梁さんたちはひょっとしてどや言うて覗きに来てくれ
た。あ、来てくれました、佐々木さんという方が。
潰れてへんかい。
松本君は、うん、その作業中に、
はい、
みんなにこう指示を出す役として棟梁と呼ばれてました。
ああ、はい、棟梁と呼ばれた男。
はい、
まあすごい一個一個の工程、機械とか触ったりで難しいんですけど、
はい、
まあ、実際は祖父江君とこう分担して、できる作業を分担してみんなに伝えていって作っていくっていう感じだったんですけど、うん、まあ、でも悪い気はしないですよね、棟梁とか呼ばれると。
電動工具とかいろんなたくさん機械使ったんですか。
はい、そうです。
危なくなかったですか。
まあ、丁寧に作業していけば全然大丈夫でしたんですけど、
はい、
やっぱり時間もないしで焦るし、
はいはい、
汚れるしで結構大変は大変でしたね、は
い、でまた多分暑い時期でしょ。
あ、めちゃくちゃ暑かったです。
暑かったです。
扇風機だけで、
はい、
でその扇風機も、あ、そうだ、暑い時に商店街の方が扇風機使えいいと持ってきてくれたんですね。
はい、
そういう学生さんたちの動きをそばでご覧になってて、田中さんは、はい、商店街の方としてはいかがでしたか。はい、
そうですね、すごいなんかみんな真面目やなっていう感じしましたね。
はあ、
はい、
いや、ありがとうございます。
ありがとうございます。
一生懸命やってました、ね。
そうです。はい。
いや、さすがそのコンペ勝ち抜いたチームですね。あの景観まちづくりセンターの、はい、あの我々近しいものは町線と町線町線って略称してますけど、景観まちづくりセンターってこういうことに注目するんですよね。
ああそうですか。
その学生さんたちのこういう動きと地域の、はい、商店街の方々のこういうコラボ、これだってあのソフトな町づくりじゃないかみたいなことを思って、なんか初めは町づくりセンターの方と皆さんとの出会いがあったわけですよね。
そうですね。
今あの録音スタジオの外にもあの中島課長の顔がこっちに笑ってニコニコ見てくれてますけども、中島さんなんかがね、町線の、 あの本当に堀川の方々と商店街の方々とこの学生さんたちの出会いを本当に喜んでと言います、嬉しくて、
ありがとうございます。
ワクワクして、で、あの先ほどもお話ししたんですけども、堀川祭って通常は5月10月
だそうですね。そうです、そうです、はい。
それを今まで通りやってたらできるのに、ちょっと変えてみようやってって、うん、いろいろ頑張らはったんが田中さんや言うて。
いや僕だけじゃないですけども、はい、
それはその従来より変えてみようと思わはったのはこう どういうことを、堀川祭りのあり方なんかを少しお考えになったんですか。
まあ8月に帰った理由というのは、今日の七夕っていう事業を京都府京都市がしましたよね、はい、それに、まあ、堀川祭りも合わせたということなんですけども、
連動、
はい、そうです。
でそれはこの学生さんたちの動きと連動された。
そうなんです、はい、そうです。
で他に堀川商店街は結構たくさんの人が、はい、ものすごい人が来てありましたね。
もう祭りもすごかったですよ、
はい
はい、
でいっぱいの人来ありましたですか。
そうです、もうすごかったです。
そしたら各お店が何か普段とは違う工夫を、
そうですね、
一泊されてありましたか。
そうです、祭りの時はなんていうんですかね、いろんな例えば食べ物を作ったりとか、あと何でしょう、各個展がいろんなものを出して売るっていうんですかね、はい、だからその本当のプロの方を連れてこずに、はい、商店街でなんかみんなでこう協力し合って夜店を作るっていうのが堀川祭りですね、はいはい、
で僕も何度か、はい、灯籠祭りの時になんか、
はいはい、
お手伝いしに行ったことあります。
ありがとうございます。
ペットボトルを3000個ほどちょくちょくやって、
はいはい、大変でしょ、
もう指が皮むけたりした、はいはい、だいぶ昔の話ですけど、はい、お手伝いしたことありますけども、本当にああいうねイベントごとの時、はい、地元として一生懸命なさいます。でこの学生まちづくりコンペ、まちづくり学生コンペ2009の堀川積み木プロジェクトの工夫されたユニット家具、
はい、
もう本当はお祭りの時に歩道というかお店の前に置いて展示したかった、うん、ベンチにしたかったっていう熱い思いがあったんやけど、はい、ちょっと残念やったね。
そうでしたか。
ただちょっとだけはみ出しましたけど、
それ意識的に足でちょっと押したんちゃう。
ちょっとだけ出しました。
ちょっとだけ。
いや、本間はねベンチとしてね、はい、その商店街の前にお店の前に、うん、お年寄りやとか近所の人が座って一息入れてほしいっていう、そういう設計意図もあったんですよね。
それいいですよね、はい、うん、僕もそう思います、はい、いいと思います、はい、
ね、それはちょっと残念だったけども、でもいろいろに使える家具ですから、はい、
これからもできますからね。
そうですね、はい、ぜひ、はい、
さあリスナーの皆様、この堀川積み木プロジェクト概要を分かっていただけましたでしょうか、伝わったでしょうか。学生さんたちのいろんなアイデアを堀川商店街の方々が活動のフィールドとして、空き店舗を使ってよという形で受け取られたというプロジェクトであります。なんか、はい、なんか用意してた。
そうですね、はい、ちょっとすごくたくさんの人にお世話になってこのプロジェクトが実現していったので、
はい、スペシャルサンクス。
そうですね、
はい、
ゼロコーポレーションさん、
はい、
吉塾の佐々木さん、三田さん、武田さん、
はいはい、
してまちづくりセンターの、木戸さん、中島さんに、本当にお世話になりました、ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、 本当に多くの方にお世話になって、あの お話をこう受け止まってまして、あの映像データとか画像データとかちゃんとあるんですよ。あの DVD にまとめられた、 CD にまとめられたペーパーの報告書、またあのご興味のある方はまちづくりセンターにアクセスしていただきましたら、勉強していただけると思いますが、見ていただけると思います。あの私皆様のお話をお聞きしてまして、特にあの、建築設計の大学院の方々お三方がハードとソフト両方の面で、町に入ったというところを、これは非常に注目してあの聞かせていただきました。あの柿田さんがね、古い写真を近所の方々から集めて、でその前で昔話で、ね、花を咲かせて涙ぐんでる人までいたと、あの地域の記憶、これがすごいな、大事だな、でそれを高性能ユニット家具たる積み木に貼り付けてやったと。あのかつて景観まちづくりセンターでは思い出アルバムという事業を一生懸命なさっていました。いろんな地域で地域の記憶を、古い写真を皆さんで展示して語り合うことで、おじいさんおばあさんがお孫さんや子供さんたちに、この地域ではこんなことがあったんだよっていうようなことを伝えてられる、これってすごく大事じゃないっていう話をお聞きしたことがあります。まさにこの街角アルバムを堀川商店街の堀川祭りでなさった、
はい、
あの田中さんたちはそういう場所をご提供になったというところが、今回本当にすごいんじゃないかな、今回その学生とある商店街で、ある商店街で堀川商店街なんですけど、
はい、
街づくり物語と題してお送りしましたが、景観まちづくりセンターのみんなと話しますと、地域の商店街どこも元気がない、苦しいって言って、あの閉めたりしはるとこも多い中で、堀川商店街頑張ってあると、
はい、
あの商店街が生き残られるっていうことは、地域と密着して生き残る、その歩いてきはる商店街ですもんね。
そうです。
それはあのその残ってくれはることが、こうやって学生さんやとか地域の方とやり取りが起こって、それこそが大切な町づくりの担い手ですよっていうようなことを、町さんの方々はすごく強調されています。あのまあ古い商店街ですけれども、お近くの方はぜひぜひお運びください。
ありがとうございます。
またあの田中さんはあの一人暮らしの方なんか、お年寄りなんか、出張カットとか頼まれたら行ったりしてるって話をお聞きしました。さあ時間少なくなっちゃったんですけども、告知、商店街の告知で何か行きましょうか。
はい、12月の24日25日はガラガラ抽選会がございますので、何卒皆様参加してください。
ガラガラってなんか吹雪みたいなもんですか。
あのぐるぐる回すんです。で玉が出るんでしょ、
はい、
であのいろんな玉が出るんですけど、特賞が、
はい、
アクオスの19型の K3 っていう、
はい、
あのテレビです。
はい、
はい、
じゃあ皆さん、
はい、
あとガラガラ行ってください。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、この番組は心を立てる厚生建設の協力と、京都府地域力再生プロジェクト、京都市景観まちづくりセンターの応援でお送りいたしました。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
Thank you.